ます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客しないで売上9倍営業法、号泣ライターの秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
木戸和俊です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、なんかね、前回の録音から、はい、私のなんかね、アンテナがこう、木戸さんのペースでなんか、木戸さんのせいに行っちゃってるけど、なんか全然私のアンテナがね、全く働かないんですよ。
アンテナが折れちゃったんですかね。
折れちゃったっていうか、アンテナがなくなっちゃったみたいで、ね、なんか、
すみません、なんか
どうも木戸さんになんかね、
私の話の何が、
いや、なんか木戸さんにこうキツにつままれたみたいな感じでね、なんかね、
なんか騙してるんですか。
で、まあ、いや、そのアンテナに、じゃなくてね、キツにつままれてこう私のアンテナが全く立たないところの、はい、理由で、実はフェイスブックに、はい、書いたんです。アンケートを、
はい、
こう、私の友人友達の方にしたんですよね、でふっと浮かんだのが、はい、いや、私も木戸さんと3年弱のお付き合いになるじゃないですか、
は
い、
ああ、この間なんか2年って言ったけど今3年に増
えまだ2年と3年の間で、で私ずーっと気になってたのが、木戸さんの話をこう聞いてて、まあ奥さんの話は別として、奥さんの話は別として、木戸さんってこう、なんか困った感じっていうのが出ないんですよね。
ああ、奥さんには困ってる。
いや、奥さんの話の時にはFacebook 上に、もう何人かの人がコメントしてくれたんですけど、木戸さんは全然秋田さんの話をね、受け止めてないよ。
受け止めてない。
で、ある人は私が質問してる最中に本来なら認めの三原則の木戸さんだから、いつもはきちっと私の話を受け止めて、木戸さんの受け止めはすごいねっていうのは他の方からも実は私に何人も来てるぐらい受け止めがすごいのに、奥さんの時だけは質問したらもうすぐハハハみたいな感じでかぶせるところが、木戸さんは鎧を50ぐらい着てますねっていうふうに書いていただいて、
それはそれは、
でそこなんですよ。なんかね、木戸さんはもう自分の中になんかストーリーがあるんだと思うんですよね。だからなんかね、
ストーリーがあるから
ボロを出さないんですよ。
あ、ボロを出さない
っていうふうにいつもなんかこう、私はね、悩んでる人の発言っていうのを、自分は悩んでますって言わなくてもこう、例えば今森塾なら森塾でね、こう掲示板の中でこう、こんなことですって書いてるのを読むと、あ、この人今困ってるなっていうのすぐ分かるんですよ。でその人を見ると、あ、なんとかしたいなと思って、その人に私すぐコメントをこうするんですけど、木戸さんと話してなんかこう困ってるなとか、
それを20、30、40に鎧を本当はあるくせになんかその被ってるんじゃないか
いうふうに私にすごく感じる。だからこう弱みっていうか、木戸さんの弱みとか困ってるのが私にはこう全然こう感じなかったんですよ。それでこう Facebook 上に、でもこんなことをね、聞きたいかなと思ってリスナーの方に思っちゃったんですけど、聞きたい方いらっしゃいますかって言ったら、二十数名の方が聞きたいと、で何を聞きたいかは私聞かずにここに来てしまったんですけど、木戸さんなんか困ってることってあるんですか、
ね、困ってることは、それはやっぱりね、人間生きてれば2つや3つや4つや5つや6つや7つや9つと11、12、13、14とありますよ、それはね。
いや、でそれ具体的にこうどういう、
例えば一番 最近のことであれ、あの話しますと、あの PPC をやってたんですよね、インターネットの広告、あれがこう Google も Yahoo も今年夏からあのすごい審査がね厳しくなったんですよ、うん、で今までね PPC でやってたものが、まあ、今年ねちょっと燃える塾の この考え方とかね、うん、本当にもっと日本中に広めようっていうので、うん、まあ、それで、まあ、数年ぶりに PPC を開始したら夏ぐらいからね、あの、まあ、審査にね、あの ここの部分はこうダメですみたいなので、Yahoo も Google も、うん、あの落とされたんですよね。ははは。でそれからまあ私のパートナーと一緒に直して、うん、こうそこのサイトをね、うん、ランディングページを作り直して、うん、でもう一回また審査依頼をして、でまた落っこって、うん、でそれでまた対策を考えて、それでまたこうやって、うん、やっぱ結構そのなんだろう、すごいそれってストレスなんですよね。
え、落ちるってこと？
落ちる、うん、それも直すのにもいろいろこうね、うん、考えるわけじゃないですか、うん、でその審査がダメ、あなたのダメですよっていうのが、うん、具体的にここがダメですとか言ってくれればいいんですけどね、うん、Yahoo も Google もすいません、あの審査に関しては全部メールになりますと、うん、でメールでも具体的に教えてくれないんですよ、全部ね、うんうん、全部あのこちらのページへご覧くださいみたいな、うん、そこにいっぱいダーって書いてるだけで、具体的にあなたのここの部分がどうだこうだ何もないですよね、うん、で私も文章を考えて、ね、すごく丁寧にね、うん、本当忙しいとは思いますけれども、うん、あの何度もねお手数かけて本当にすいませんと、で、あの私具体的にあの書いていただけないでしょうかと、うん、どうしてもこうこっち見てくださいっていうのを何度も見てるんですけども、あのちょっとなかなか理解できないものなんですからね、本当すいませんと、具体的にここの例えば私のこのタイトルの部分がこうでこうだからここが良くないよっていうふうに教えていただけますでしょうかって言ったら、もう速攻でまたバーンってきて、ただもうこちらをご覧くださいって、この野郎みたいなのねそういったのまた落とされてやるとストレスになるでしょ
う、何が悪いかわからない、
何かわかんない、でパートナーもね、やっぱりそのランディングページをね、作り直すにしたってやっぱすごい手間かかるわけでしょ、ね、そして具体的にここがダメだよとか言ってくれればまだいいんだけど、どこかわかんないのダメだダメだって言われると何やっていいかわかんなくなるしね、だんだんだんだん、まあぐしゃぐしゃになってたんですよね。
何がですか？
そのページの内容が、はあ、なんか審査をクリアするだけのページにだんだんなってきて、なんかわけわかんなくなってたんですよね。
で、ね、そのこう何回も落ちてる時にその、パートナーの方とは どういう話をこう、
まあ2人でやっぱり予測してね、あとその審査に取ってるランディングページを見たりとかして、そこと我々の何が違うのかとかね、どこが引っかかるのかとか、またそういう打ち合わせをして、それでまたあのランディングページを作り直して、また審査に出して、また落っこってと、言うとやっぱりこのパートナーとの関係をだんだんギクシャクしていきますよね。
どういうふうにギ
クシャク？なんかやっぱお互いにもうイライラしていきますよ、なんかね。
お互いに。
そうそうそう。
もうちょっとなんかいいアイデアを出してよみたいな感じなんですか？
いいアイデア出してよ、なんかわけわかんないんだけどね、やっぱりお互いなんかイライラしてるなんかね、そんな状態がもう8、9、10、11、4ヶ月ぐらい続いたんですかね、
じゃあ木戸さんの中ではそれ、ストレス溜まって
る、結構ストレス溜まって、パートナーもかなりストレスが溜まって、ちょっとパートナーの場合は体調崩したりとか。
あ、そうなんですか。
なかなか体調崩したら今度またそれが復活しない、なんか頭がいつも痛いだとかね、そのぐらいもう神経パートナーの人もすり減らして、まさにストレスマックスポイントですよ、なんとね。
で でもあまりなんか木戸さんから私はストレスを感じないんですけど、私の感性が鈍いんですかね。
あ、ストレス感じない。
感じないんですよね。
まあ、それでね、まあ、その件に関しては、まあ、そこでその思ったのは、まあ、一番というか、まあ、常にね、メンバーにはそういう悩んだり困ったりしたことがあったら自分一人で抱え込むんじゃなくて、とにかく人に、ね、相談をするっていうのは、これは一番重要だよというので、まあ、二人でやって煮詰まってたんでね。で自分もそのパートナーにね、ちょっとその自分だけで考えないでね、もう人に相談したらとか言って相談しないで引きこもっちゃうんだから、ね、で自分も人に言ってるけど俺もちょっと相談しないと聞いてて、それでまあ面白いのでね、本当やっぱ引き寄せの法則で、自分が相談しようと思ったらその PPC に詳しい人と偶然会ったりとか、たまたま飲みに行ったら、その PPC に詳しい友人がそこにいたりだとかね、で、あの友人詳しいから彼に聞こうよって話したら、たまたま飲み屋で、忘年会で行ったら彼がいて、本当引き寄せのことでね。それでいろいろ聞いていったら、やっぱりそのランディングページで OK が出ている人も、実はその人も落とされて今、広告載ってないとかね、あと今本当にその一つのメールアドレスを取得するのに、昔は300円500円でできたものが、今は木戸さんとんでもないですよ。もう1000円はもうかかって当たり前の世界で、2000円もかかってしまうぐらい、今もどんどんその審査クリアするものイコール、まあそんなに反応が取れないものになってしまうんでね、これが現状ですよ。その道の彼はプロなんですよ。で彼も今そっちの方はだんだんちょっとやっぱり今難しくなってきてるんで、今違う方向に移行してますと、だからあ、これは判断間違えてなかったなと、なんか2人で話しててね、これどうやらね、この PPC でやっても今合わなくなってきてるんじゃないかと、どんどん単価が、この審査のことを気にしてやっていくとね、これはもうここまで2人でやってあれだから、これ一回ちょっと中心しようと、中心しようって言って、それからまあそういう友人詳しい、その道に詳しい友人に会うと、あ、やっぱり俺らの判断正しかったなと、これも中心してよかった、それでまあすっきりしてるんですけどね、今はね、
あれですか、そのさっきの話じゃないですけど、こう8月から4ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらいは、相談をするって発想は木戸さんの中になかったんですか。
まあ2人で相談したから、これが相談だ、それでも2人の中でも煮詰まってしまったんで、だから本当にその影響で今本当ね、メルマガ出す気になれないですよ、そこでエネルギー取られちゃって、だからだいぶ気まぐれめくに気まぐれ日刊が本当の気まぐれになっちゃってるし、だんだんね、本当ね、もうやっぱり気がそっちにとらわれてるから、メルマガ書く気になれないですね。
あ、じゃあ それぐらい、こう私にはこう、理解できないぐらい、こうエネルギーを木戸さんの中で、
そうそうそう、
っていうか2人の間で、
そう本当落ち着いて、やっぱメルマガって考えたらね、やっぱり精神安定剤みたいなもんでね、精神安定剤とか安定しないと書けない、なんかね、やっぱそういう気持ちが引っ張られてる時にね、やっぱ書けないなんかね、
そうすると、木戸さんがよくあなたレターをね、書く時のマインドでこう楽しい写真を見て、こうクスッと笑って書くっていうマインドに慣れて、なかなか慣れなかったんですか。
やっぱかなりそっち引っ張られたからね、いろいろね、やっぱりこれからメンバーを、今いるメンバーを盛り上げるためにもね、もう少しちょっとこう増やしていくことをしたいな、あとはその、やっぱメンバーに言ってることは自分もやろうっていうのでね、自分もこう今いる、まあ、メルマガ購読している人だけが中心になってなんか、ね、ほとんどそれだけで機能するもんだから、それだけでやってて、新しくこう 増やすっていうことをあまりしてなかったから、うんうん、自分がしてないのにね、メンバーにも既存のお客さんだけじゃなくて増やしていくこともしようよと言っても、これは説得力がないから、うんうん、とにかくメンバーで言ってることは全部自分でもやるようにしようという、今年はそういう目標でやっていったんでね、うんまあ、それでそういうことをやろうと思ってた時にそういうふうになってしまってね、
私もそうなんですけど、ええ、こうまあ、ええ、今回はパートナーの方と話をしてたから、木戸さんの中でそれは相談だっていうふうに思っていたけど、でも、
う
ん、結局 そこでも煮詰まってたのがこう、
う
ん、続いたわけじゃないですか、
そうそうそう、
で一人の時でもそういう中煮詰まってる、
ええ
時って、やっぱなんかずっと続きますよね、こう。
そうですね。
そういう時っていうのは、こうどういうふうなこう考え方すればいいですかね。
煮詰まってる時に、
うん。
一回ね、前インタビュー受けて、そのやっぱり独立した時だとか、スムーズに行ったんですかって話を質問されてね。いやスムーズに全然いかなかったですね、っていう話をしたことがなんかありましたね。
それでなんかすっきりしたんですか？
その時の話をしたらいいですかね。リフォーム会社に勤めていて、それからリフォーム会社から独立してた時に、自分の中でドツボにはまった話があって、それをまあ その時にしたんですよね。そういう話がいいですかね。
それ、面白そうですね。
なんか喜んでなんか嬉し
そ
うな。
いやなんかドツボの時になんかそれは面白そうだなと思ったんで
なんか人の不幸
を いやなかなかこう、
木
戸さんが本当にこう、なんかこう、悩んでる姿っていうのが見えないと、
なんか嬉しそうに言って
見えないとこう、
すごい一番嬉しそうなこと。
それを見ると、自分もそうなんだなってこう、照らし合わせることができるじゃないですか。
ああ、はい。
やっぱりその、話がやっぱり、なんか、良さそうだなっていう
ふうに
思いましたんで、そのドツボの話をちょっと次回、
なんだか急になんかにっこりなんか、
なんかそこ困ってそうだなって、
困ってると嬉しいんですか？
いや困ってるとなんか、人が出ますよね。
あ、人が出るんですか？
人が出るんで、そのドツボの話をちょっと、
わかりました。
次回
そこまで言うならわかりました。
たっぷり聞きたいと思います。
わかりました。
はい、次回その、本当にドツボのね、木戸さんの話を聞かせていただきます。
ありがとうございました。
よかったです。
ありがとうございました。
じゃあ、それでは、
さよう。おなら。